議会だより韮崎第203号2025年2月山梨ライトハウス情報文化センター制作音訳は山梨青い鳥奉仕団清水秀和横澤直子です。203号表紙は体育館での総合防災訓練の様子です。1月26日冬季における総合防災訓練が行われ、議員は安否確認訓練と自身が避難した避難所の状況を写真等で報告する情報伝達訓練を行いました。また韮崎東中学校体育館では段ボールベッドやパーテーション、簡易トイレなどの設置を避難された方と一緒に行いました。いつ起こるかわからない災害に備え、皆様も日頃から準備をしておきましょう。表紙終わり。203号目次第4回定例会12月2ページ委員会活動報告6ページ定例会議決結果7ページここが聞きたい一般質問8ページ目次終わり。令和6年第4回定例会12月第4回定例会は12月5日から12月23日までの19日間において開催し、一般会計、特別会計及び企業会計にかかる補正予算などについて審議を行いました。審議した議案等の結果は6ページから7ページの令和6年第4回定例会議決結果一覧表でお読みします。令和6年度一般会計補正予算第3号補正前の予算額190億3087万4000円補正予算額1614万1000円補正後の予算額190億4701万5000円令和6年度一般会計補正予算第4号補正前の予算額190億4701万5000円補正予算額4億4188万2000円補正後の予算額194億8889万7000円令和6年度国民健康保険特別会計補正予算第2号補正前の予算額32億2062万9000円補正予算額148万3000円補正後の予算額32億2211万2000円令和6年度後期高齢者医療特別会計補正予算第1号補正前の予算額5億1348万7000円補正予算額2243万9000円補正後の予算額5億3592万6000円令和6年度介護保険特別会計補正予算第2号補正前の予算額28億5868万2000円補正予算額マイナス2229万7000円補正後の予算額28億3638万5000円令和6年度介護サービス事業特別会計補正予算第1号補正前の予算額613万6000円補正予算額19万3000円補正後の予算額632万9000円令和6年度余山財産区特別会計補正予算第1号補正前の予算額112万円補正予算額394万6000円補正後の予算額506万6000円令和6年度病院事業会計補正予算第1号補正前の予算額32億5695万7000円補正予算額 マイナス848万5000円、補正後の予算額32億4847万2000円、令和6年度水道事業会計補正予算第1号、補正前の予算額14億5291万9000円、補正予算額614万9000円、補正後の予算額14億5906万8000円、令和6年度下水道事業会計補正予算第1号、補正前の予算額19億1195万2000円、補正予算額マイナス355万円、補正後の予算額19億840万2000円、令和6年度一般会計補正予算第5号、補正前の予算額194億8889万7000円、補正予算額1億4420万9000円、補正後の予算額196億3310万6000円。一般会計補正予算の主な歳出。生活応援給付金給付事業費2045万2000円、乳幼児1人当たり1万円、均等割のみ課税世帯1世帯当たり1万円を給付。学校給食費管理運営事業費394万1000円、1月から3月分の小中学校給食費を完全無償化。介護保険サービス事業所等物価高騰対策支援事業費680万円、障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援事業費675万円。主な条例の一部改正。韮崎市都市公園条例の一部を改正する条例議案第88号、韮崎中央公園に中央体育館を設置するにあたり、次の一覧表の通り中央体育館の利用料金を追加しました。主なものを抜粋。1、各施設を占用する場合、表があります。1、施設名称。2、入場料を徴収しない場合、市民。3、入場料を徴収する場合、営利目的の順です。施設名、メインアリーナ全面平日、入場料を徴収しない場合、市民3000円、入場料を徴収する場合、営利目的21000円、メインアリーナ全面土曜日日曜日祝日、入場料を徴収しない場合、市民3200円、入場料を徴収する場合、営利目的22400円。サブアリーナ全面平日、入場料を徴収しない場合、市民1500円、入場料を徴収する場合、営利目的15000円。サブアリーナ全面土曜日日曜日祝日、入場料を徴収しない場合、市民1600円、入場料を徴収する場合、営利目的11200円。柔道場前日、入場料を徴収しない場合、市民700円、入場料を徴収する場合、営利目的4900円。会議室前日、入場料を徴収しない場合、市民400円、入場料を徴収する場合、営利目的2800円。マルチスタジオ前日、入場料を徴収しない場合、市民1000円、入場料を徴収する場合、営利目的7000円。表終わり。なお、市民以外の利用者の料金は、入場料を徴収しない場合、市民の2倍の金額。 またメインアリーナを半面のみ使用する場合は、前面の2分の1の金額。2、各施設を個人で使用する場合、他の利用者に影響なく施設を使用する場合、表があります。1、施設名称。2、利用区分。3、利用料金、市民の順です。施設名、メインアリーナ、サブアリーナ、柔道場、利用区分、1人1回3時間につき、前日、利用料金、市民、一般300円、高校生、中学生150円、小学生以下70円、トレーニングルーム、利用区分、1人1回3時間につき、前日、利用料金、一般300円、高校生、中学生150円、高齢者70歳以上250円。なお、市民以外の利用者の料金は、利用料金市民の2倍の金額。表終わり。施行の期日、令和7年8月1日。写真があります。体育館建設工事中の空中撮影の写真です。写真終わり。契約等。韮崎市保健福祉センター機械設備改修工事請負契約の締結について、議案第91号。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例、第2条の規定により、議会の議決が求められ、審議の上可決しました。工事名、韮崎市保健福祉センター機械設備改修工事。工事場所、韮崎市本町3丁目地内。契約金額、1億5,846万6,000円。契約の相手方、株式会社日設観光。韮崎市保坂町宮久保5293番地。契約の方法、一般競争入札。公の施設の指定管理者の指定について、議案第92号。公の施設の指定管理者の指定には、地方自治法の規定により、議会の議決を経る必要があります。管理を行わせる施設の名称、韮崎駅前広場市民駐車場、及び本町ふれあい広場市民駐車場、指定管理者となる団体、株式会社サニカ、南アルプス市東海市場789番地、指定の期間、令和7年4月1日から令和12年3月31日まで、請願、最新法改正を求める意見書、採択に関する請願、請願第 6-2 号、提出者、山梨県弁護士会会長、持続可能な学校の実現を目指す実効性ある学校の働き方改革、長時間労働是正を求める意見書採択の請願について、請願第 6-3 号、提出者、韮崎市 PTA 協議会会長、北小間地区小中学校長会会長、北小間地区公立小中学校教頭会会長、山梨県教職員組合北小間支部執行委員長、軽中等度難聴者補聴器購入費助成事業の創設を求める請願書、請願第 6-4 号、提出者、全日本年金者組合韮崎支部支部長。採択した請願第 6-4 号は市長へ送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決定。意見書、以下の案件は本会議で採決した結果可決し、議会の意見として関係機関に意見書を提出しました。意見書の内容、提出先については、ホームページでご確認ください。二次元コードがあります。最新 法改正を求める意見書の提出について、議第4号、持続可能な学校の実現を目指す実効性ある学校の働き方改革、長時間労働是正を求める意見書の提出について、議第5号、年収103万円の壁の引き上げに関して、地方財政への配慮を求める意見書の提出について、議第6号、人事、人権擁護委員候補者の推薦に関し、意見を求めることについて、議案第95、96、97号、人権擁護委員3名の任期が、令和7年6月30日満了となるため、その後任者の推薦について、市長から議会に意見を求める提案がされ、次の方々の推薦に同意しました。田中恵子氏、任期満了。飯野美幸氏、大草町。久保田義弘氏、任期満了。清水隆氏、中島。平賀高茂氏、任期満了。山本文子氏、中田町。研修報告。行政視察受け入れ、東京都国立市議会。1月17日、東京都国立市議会の福祉保健委員会の皆様が、お助け隊についてを視察事項とし、来休され、子育て支援センターニラチビ、青少年育成プラザミヤキスを視察されました。写真があります。ミヤキスでの研修の様子です。写真終わり。議会運営委員会行政視察研修。2月4日、静岡県袋井市を訪問し、視察研修を行いました。議会改革への取り組みについて、を研修事項とし、議会報告会の開催状況や、議会活性化特別委員会の活動内容について説明を受けました。写真があります。研修の様子です。写真終わり。委員会活動報告。文教構成常任委員会。令和6年12月19日委員会開催。主な審査事項。議案第86号。右の1議案は審査の上、全員一致で可決すべきものとすることに決しました。議案第88号。右の1議案は審査の上、賛成多数で可決すべきものとすることに決しました。請願第6-3号及び第6-4号新規案件。右の請願2件は審査の上、採決の結果、全員一致で採択すべきものとすることに決しました。また、請願第6-4号は市長へ送付し、その処理の経過及び結果についての報告を請求すべきものとすることに決しました。総務産業常任委員会。令和6年12月18日委員会開催。主な審査事項。議案第87号、89号、90号、91号、92号及び第93号。右の6議案は審査の上、全員一致で可決すべきものとすることに決しました。請願第6-2号、新規案件。右の請願1件は審査の上、採決の結果、全員一致で採択すべきものとすることに決しました。令和7年1月10日、意見交換及び視察研修。韮崎市女性団体連絡協議会と、韮崎市のビジョンについてをテーマに意見交換会を行いました。また、笛吹市を訪問し、AI デマンド交通、ノルート笛吹について担当者から説明を受けました。写真が2枚あります。視察研修の様子と意見交換会の様子です。写真終わり。 令和6年第4回定例会議決結果一覧表。賛否のあった議案。表があります。1、議案番号。2、件名。3、結果。4、清水康夫議長を除く賛成反対の数です。議案第88号。都市公園条例の一部を改正する条例。結果、可決。国木正弘議員、秋山昌司議員、金井陽介議員、森谷久志議員、反対で、反対の数4。その他の議員、賛成で、賛成の数11。表終わり。全会一致の議案。表があります。1、議案番号。2、件名。3、結果の順です。報告第12号。専決処分の承認を求めることについて、令和6年度一般会計補正予算第3号。承認。議案第77号。令和6年度一般会計補正予算第4号。可決。議案第78号。令和6年度国民健康保険特別会計補正予算第2号。可決。議案第79号。令和6年度後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。可決。議案第80号。令和6年度介護保険特別会計補正予算第2号。可決。議案第81号。令和6年度介護サービス事業特別会計補正予算第1号可決。議案第82号。令和6年度余山財産区特別会計補正予算第1号可決。議案第83号。令和6年度国民健康保険韮崎市立病院事業会計補正予算第1号可決。議案第84号。令和6年度水道事業会計補正予算第1号可決。議案第85号。令和6年度下水道事業会計補正予算第1号可決。議案第86号。一人親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例可決。議案第87号、市営住宅条例の一部を改正する条例、可決。議案第89号、山梨県市町村総合事務組合規約の変更について、可決。議案第90号、山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について、可決。議案第91号、保健福祉センター機械設備改修工事請負契約の締結について可決。議案第92号、公の施設の指定管理者の指定について可決。議案第93号、職員給与条例等の一部を改正する条例可決。議案第94号、令和6年度一般会計補正予算第5号可決。議案第95号、人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて同意。議案第96号、人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて同意。議案第97号、人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることについて同意。請願第 6-2 号、再審法改正を求める意見書採択に関する請願採択。請願第 6-3 号、持続可能な学校の実現を目指す実効性ある学校の働き方改革、長時間労働是正を求める意見書採択の請願について採択。請願第 6-4 号、軽中等度難聴者 補聴器購入費助成事業の創設を求める請願書、採択。義第4号、再審法改正を求める意見書の提出について、可決。義第5号、持続可能な学校の実現を目指す、実効性ある学校の働き方改革、長時間労働是正を求める意見書の提出について、可決。義第6号、年収103万円の壁の引き上げに関して、地方財政への配慮を求める意見書の提出について、可決。表終わり。
一般質問。ニラ先の街づくり。ここが聞きたい。七人の議員が姿勢を問う。一般質問の内容は、項目は抜粋。質問と答弁は要約したものです。詳細な内容は、ニラ先市ホームページで一般質問の様子を録画配信していますので、ご確認ください。ニラ先市議会、議会中継、検索。動画はこちらから、一般質問1日目、山本議員、石川議員、久能井議員、小林議員、下に二次元コードがあります。一般質問二日目、越石議員、渡辺議員、中島議員、同じく下に二次元コードがあります。山本恵子議員、求心クラブ、地方自治体におけるジェンダー平等施策の重要性について、質問。近年、ジェンダー平等は国際社会で重要視され、日本でも地方自治体での取り組みが求められています。本質問は、地方自治体におけるジェンダー平等施策の重要性を再認識し、さらなる推進を目的としています。本市の現状について伺います。1.ジェンダー平等への認識と取り組み状況について。2. 管理職及び係長相当職に占める女性の割合について。3. ジェンダー平等の実現に向けての具体的施策について伺います。答弁、市長。1. 差別や偏見なく全ての人が性別に関わらず平等に責任と権利や機会を分かち合い、あらゆる物事を一緒に決めることができる社会の実現は大変重要なことと認識しております。このため、昨年3月に策定した男女共同参画推進計画では、テーマを、すべての人が自分らしく暮らせる街、ニラ先、と定め、推進委員の皆様と共に各種施策に取り組んでおります。2. 令和5年度において 36.7% で全国平均より7ポイント上回っており、各種審議会等の参画状況につきましては、委員数706名のうち、女性は236名で、33.4% となっております。3. 若年層に向けましては、デート DV も含めた学校現場を中心にした意識づけ、高齢者に対しましては、アンコンシャスバイアス、無意識の思い込みの解消に向けた啓発などに取り組んでおります。また、性的マイノリティに対しましては、すでにパートナーシップ、ファミリーシップ制度を導入しておりますが、今後、当事者への正しい理解と認識の啓発や相談の場の設置などの対策を充実してまいります。さらには、性別に基づく労働条件、待遇面での差別是正、子育てと仕事との両立支援などを 市内企業等へ働きかけを行い、幅広い施策を着実に取り組んでいくとともに、ジェンダー平等についての普及を市民へ呼びかけていく必要があると考えております。その他質問。ノーベル平和賞受賞の意義と本市の取り組みについて、低い食料自給率と食料危機への備えについて、韮崎市子ども計画の進捗状況について、本市の航空健康について、石川一郎議員、求心クラブ、公共交通について、質問、本市でも新しい公共交通手段として導入される AI オンデマンドバスの概要と目的について伺います。答弁、市長、AI オンデマンドバス導入の概要につきましては、現在、辰岡町及び大草町若尾地区の一部において運行している市民バス辰岡線と同じ運行区域において、現状のバス停留所18箇所を含む62箇所の乗降場所を設置し、2月3日より導入してまいります。また、運行形態といたしましては、朝夕の通勤・通学者が利用される時間帯は、現状の定時・定路線を維持し、日中の時間帯に AI オンデマンドバスを導入するハイブリッド運行をするものであります。市民バスにおきましては、便数の少なさ、停留所までの距離、利用率の低い時間帯運行などの課題がありますので、それらを解消するためには、AI オンデマンドバスの導入が最適と考えたものであり、今後、利用者のニーズに即した公共交通を実現し、市民の皆様の満足度及び利便性の向上とともに、運行の効率化を図ってまいります。職員の採用について、質問、職員の採用の現状、所感について伺います。また、韮崎らしさについて伺います。答弁、市長、本年度の一般事務につきましては、募集定員に対して 1.7 倍、一般事務の社会人枠につきましては 3.5 倍、土木職の社会人枠は2倍、保育士、学芸員がそれぞれ1倍、看護師 0.3 倍であり、建築職、保健師、社会福祉士、臨床検査技師への応募はありませんでした。土木職、建築職、及び保健師などの専門職については、募集をしておりますが、受験者が少ない状況が続いており、人材確保が大変厳しい状況であります。また、今後も今まで以上に、他市町村だけでなく、民間企業との競争が激化することが予想される中で、継続的に優秀な人材を確保するため、就職説明会への参加を行うなど、積極的な PR が必要であると考えております。次に、韮崎らしさについてであります。小規模な自治体のため、地域住民からの感謝の言葉を直接職員が耳にすることで、自分の仕事へのやりがいを実感でき、モチベーションの向上にもつながると感じております。その他質問。選挙について、主権者教育について、くぬぎ正弘議員、新生クラブ、学校の適正規模、適正配置方針について、質問、本市の学校の適正規模、適正配置方針についての見解を伺います。答弁、教育長、学校規模の適正化は、 喫緊の課題であり、地域の実態を踏まえた適切な通学条件や通学手段を考慮した適正配置と合わせて早急に検討を開始すべきものと考えております。このため、明年度、学校、保護者、地域の代表や学識経験者等からなる検討委員会を設置し、合意形成を図りながら基本方針の策定に取り組んでまいります。積極的な情報の公開について。質問。積極的な情報の公開について、本市の考えを伺います。答弁、市長。透明性の高い開かれた市政運営には、情報公開は必要不可欠であり、行政側から発信する場合と、条例に基づき住民側からの公開請求に応じて開示する場合があります。行政に対する理解と信頼を深めることや、市民への説明責任の観点からも、情報発信の工夫や改善は非常に重要であると考えております。今後も広く市民に対し、市政運営や必要とする情報などを提供し、積極的な情報公開に努めてまいります。年収の壁の引き上げによる影響について。質問。所得税の控除額が178万円まで引き上げられた場合の個人住民税の本市の税収はどのくらいの減収見込みとなるのか。また、本市財政への影響について伺います。答弁市長。個人住民税の減収額につきましては、およそ5億1000万円と見込んでおります。歳入におきましては、市税はもとより、所得税の 33.1% を原資とする地方交付税にも大きな影響を及ぼすことが想定され、臨時財政対策債の借り入れが増加することなどが考えられます。また、保育料や国民健康保険税、介護保険料などの減収も想定され、歳出におきましても、就学援助をはじめとする各種補助金や、重度心身障害者等の医療費助成の対象者が増えることにより、増加が懸念されます。その他質問。道路の整備について。1、市道、保坂97号線道路整備事業について。2、市道、神山39号線道路整備事業について。3、自転車ネットワークについて。障害者週間について。小林恵理子議員、日本共産党。市長の政治姿勢について。質問。総選挙で与党が衆議院で過半数割れの歴史的大敗を喫しました。選挙で示された民意についてどう捉えているのか。また、国に求める経済対策について市長の見解を伺います。答弁市長。今回の選挙での民意につきましては、物価高を背景とした若い世代に寄り添った手取りを増やす施策が支持されたことや、政治資金問題に対する不信感を払拭できなかったことが示されたものと考えております。また、国に求める経済対策につきましては、物価高騰により影響を及ぼしている子育て世帯や、生活弱者への支援を実施するため、早急な補正予算の成立を期待するものであります。質問。国の補正予算は極めて不十分です。市が行うべき子育て世帯や 生活弱者への支援について市長の考えを伺います。答弁市長。現在国の経済対策に伴う補正予算の追加提出を検討しておりますが、物価高騰の影響を強く受けている生活弱者や子育て世帯、また介護や障害のサービス事業者に対する支援を検討しているところであります。加えて、1月から学校給食費の完全無償化の具体的検討を進めています。私立病院の小児科医療体制について。質問。韮崎市立病院では、今年度4月より小児科は非常勤医師の診療となり、小児科の緊急対応、入院対応ができなくなっています。市として常勤の小児科医の確保に努力すべきです。見解を求めます。答弁市長。山梨大学医学部附属病院と連携している私立病院小児科の診療体制の変更につきましては、働き方改革の推進や慢性的な医師不足などにより、大学をはじめ県全体の小児医療体制を維持するために当院に求められ、やむを得ず受け入れたものであります。今後も県の第8次地域保健医療計画や小児科医師の安定的な確保に向けた取り組みを注視するとともに、引き続き私と院長が大学を訪問し、常勤医師の派遣を要請してまいります。その他質問。高齢者等の生活支援について。1、介護保険の訪問介護基本報酬引き下げの影響について。2、免許証返納後の高齢者世帯の外出支援について。3、高齢者等のゴミ出し支援について。私立中学校の通級指導教室について。戦後80年の節目における平和行政について。越石健一議員、共進クラブ。本市の工業団地の現状と今後について。質問。市内の工業団地の企業数及び労働者数、団地への入居希望数は何社あるか伺います。答弁市長。入居企業は14社で、労働者は昨年度末でおよそ2000人であります。団地入居希望企業数については、現在、空き区間がありませんが、年間10社程度の紹介を受けております。有機フッ素化合物、PFAS について、質問、化学物質のため、人体で分解されにくく、健康に悪影響があり、長い間の蓄積により、妊娠中の赤ちゃんにも影響すると聞いており、様々な不安を感じることに対し、しっかり説明し、不安を払拭すべきと思うが、見解を伺います。答弁、市長。本市水源をすべて検査した結果、国の定める暫定目標値を大幅に下回っており、水道水の安全性を確保しております。耕作放棄地対策について、質問。1、年々増え続ける耕作放棄地を増加させないための方策について。2、農業従事者の高齢化に伴い、継続困難者に対する対策について伺います。答弁、市長。1、経営が不安定な就農直後の所得確保のための補助金等により、新規就農者を支援し、本年度からは 地域計画の策定において実施しているアンケートをはじめとする各種調査を通して、農地を貸借、売買したい方の意向を農地情報公開システムに反映し、新たな耕作者の確保につなげる取り組みも行っております。2. 分散した農地の集約化を推進し、効率的な農業を行うことができる環境の整備や、ロボット技術、ICT といったスマート農業の導入支援を行ってまいります。共愛道路について、質問、辰岡町石宮地区集落内で、救急車も消防車も入れない市道があり、先頃、集落内の家で不幸があり、救急車が入れなくて、だいぶ遠くまで運ばなければならないような場面に遭遇し、なんとか対策をしなければと感じた次第であります。どのような対策をされているか伺います。答弁、市長。対策につきましては、現在沿線地権者の同意が得られた路線について、地元の要望に基づき、順次、拡幅を実施しているところであり、引き続き安全性や緊急性などの優先度を見極めながら、道路整備に取り組んでまいります。渡辺義彦議員、新しい風。子どもの遊び場、プレイパークの導入について。質問。小学校の校庭の一角を子どもの遊び場、プレイパークとし、居場所にすることは有意義と思われます。ご所見を伺います。答弁、市長。現在策定を行っております子ども計画において、子ども・若者の居場所づくりについて、公共施設開放のあり方などを検討することになっており、プレイパークなどを含め調査研究してまいります。質問、プレイパーク理解のため、有益と思われるプレイリーダー研修会の参加について伺います。答弁、教育長。教育的観点からも研修の機会があれば参加できればと考えております。製鉄町の断層について。質問 1. 市の資源として、また学術的価値や教育面での価値の評価について。2. 天然記念物としての検討について。3.観光資源としての対応について伺います。答弁、市長。3、多くの課題があるため、現時点では観光資源としての活用は考えておりません。答弁、教育長。1、学術的価値につきましては、環境科学上、また防災教育面からも、貴重な自然資源であると考えております。2. 天然記念物としての検討は、所有者からの指定申請に基づき、市文化財審議会において判断していくことになります。質問。当市の天然記念物として適当との専門家の所見が出された場合、市長として県に働きかけていただけるものか、伺います。答弁、市長。河川管理者の中北建設事務所の意見や、文化振興、文化財化の助言もいただく中で対処する必要があると考えております。質問、つぶらいの逆断層と合わせて、市民の関心を高めていく取り組みについて伺います。答弁、教育長。来期の武田の里ライフカレッジの講座に取り上げられないか検討したいと考えております。災害時の水の確保について。質問。山梨大学との協議の場を設け、 産官学連携を図ることについて伺います。答弁市長、今後必要に応じて連携方法や内容について調査研究してまいります。その他質問、オンライン訪問診療者の導入について。中島美也子議員、公明党。学校施設の整備について。質問、小中学校の体育館へのエアコンの設置、空調整備について伺います。近年、夏の酷暑の影響で屋外運動場だけでなくプールでも体育の授業ができない状況にあり、今後の学校行事にも影響が出てくるのではないかと懸念しています。近年の猛暑日による子どもたちの学校生活への影響や熱中症対策は喫緊の課題であり、また体育館は地域の避難所として利用されることがあるため、災害時の備えとして空調整備が急務です。小中学校の体育館へのエアコンの設置、空調整備を進めるべきと思いますが、市の見解を伺います。答弁、教育長。小中学校の体育館へのエアコン設置について、近年は猛暑日の増加による熱中症事故の発生を未然に防ぐため、活動制限を実施するなど教育活動への影響が生じており、このため体育事業をはじめ全校集会等を行う体育館への空調設備の整備は、厳冬期の避難所としての利用も想定し、喫緊の課題であると認識しておりますので、明年度は災害時の利用も想定したガス式による設計業務を行い、まずは運動部活動や学園祭での利用場面の多い中学校への整備を進めていくこととしております。学校給食費無償化について。質問、物価上昇は子育て世帯の家計に深刻な影響を与え、親の経済状況にかかわらず子どもが安心して給食を食べられるよう、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、給食費の無償化は生活支援につながり、今必要な支援と考えます。重点支援地方交付金を活用し、学校給食費完全無償化を実施すべきと思いますが、市の見解を伺います。答弁市長、追加補正予算の提出に向けた準備を進めており、小中学校の学校給食費の完全無償化につきましても具体的に検討を進めているところであります。質問、具体的な検討内容について伺います。答弁、財務政策課長。学校給食費の完全無償化に対し、市長の決断によるものと考えており、議員のおっしゃる通り、国の重点支援地方交付金を活用するとともに、明年度以降の対応実施について前向きに検討しているところであります。その他質問、熱中症対策として給水器の設置について。投票率向上と投票しやすい環境の整備について。トピックス、令和7年韮崎市20歳の集い、1月12日令和7年韮崎市20歳の集いが東京エレクトロン韮崎文化ホールで挙行されました。二十歳を迎えられた皆様に新たな門出を祝い、市議会を代表して清水議長からは、未来に向かって豊かな想像力と未知のことにチャレンジする行動力を発揮して ご活躍されますことを強く期待しております、と花向けの言葉が送られました。国道20号4車線化に向け要望書を提出。1月28日国道20号4車線化の延伸に関する要望書を市長が国土交通省及び関東地方整備局へ提出し、市議会を代表して議長も同席しました。国道20号は朝夕の通勤時における慢性的な渋滞が著しく、多くの課題を抱えています。今後も議会といたしましては、市と協力し、実現に向け取り組んでまいります。写真が2枚あります。右上は二十歳の集いの様子です。晴れ着を着て少し緊張気味な二十歳の皆さんが写っています。左下には延伸に関する要望書の提出の様子が写っています。写真終わり。3月定例会日程予定。2月27日開会。諸報告、市長所信表明、議案審議、財務常任委員会。3月10日、代表一般質問。11日、一般質問。13日、議案審議、午前。総務産業常任委員会、午後。14日、文教構成常任委員会、午後。17日、財務常任委員会。21日、議案審議、委員会報告、閉会。上記日程は予定です。定例会前の議会運営委員会において正式に決定されます。議会だより発行前に開会することがありますので、市ホームページでご確認いただくか、議会事務局にお問い合わせください。総務産業常任委員会並びに文教構成常任委員会の傍聴を希望する方は、議会事務局に委員会開始1時間前までに申し込み手続きが必要です。本会議はパソコンやスマートフォン、タブレットでライブ中継をご確認いただけます。議会ライブ中継はこちらから二次元コードが載っています。編集後期、令和7年最初の議会だよりをお読みいただきありがとうございます。本年は見通し、再生や変化を繰り返しながら柔軟に発展していく年と考えられています。本市がますます発展し、市民の皆様がご健康、ご多幸にお過ごしいただける一年になりますよう、議員一同心からお祈り申し上げます。議会で何を議論しているのか、すべてをお伝えすることはできませんが、この議会だよりを通し、我々編集委員は工夫をしながら市民の皆様に伝える努力を重ね、今後より一層議会市政に関心を持っていただけるような議会だよりの発行を目指してまいります。まだまだ寒い日が続きますが、春はもうすぐそこまで来ています。本年もよろしくお願い申し上げます。秋山庄司。議会だより編集委員会、委員長清水康夫、副委員長金井陽介、委員宮川文則、内藤正幸、木内義秀、秋山庄司、中島美也子。広報誌奥付け、議会だよりにら先、第203号。2025年、令和7年2月25日発行。発行所、にら先市議会。郵便番号、407-8501。山梨県にら先市水神 1-3-1。電話番号 0551-45-2501。 9099。広報誌奥付け終わり。以上で議会だより韮崎第203号を終わります。音訳は山梨青い鳥奉仕団、清水秀和、横澤直子。制作は山梨ライトハウス情報文化センターでした。